はようございます。13分聞くだけでできる集客10倍講座、集客ナビゲーターの畑優子です。今日のテーマは、この順番さえ抑えれば100倍伝わるプレゼンができる秘中の人はです。ではモエル株式会社の木戸さん、インタビュアーの秋田さん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマはですね、
はい、
3月から私毎月勉強会で、プレゼンっていうこともやってるんですけど、それ以外にも私今月1回その志というか使命というか、そこからビジネスを語るという朝の勉強会にも出てて、そこでも7分間の自分のプレゼンをこう初めてやったんですけど、でさらには友人の紹介でそのセミナーコンテストっていう、立石剛さんという方もう11年ぐらい、やってるんですけど、そこでその、それは10分ぐらいの、そのなぜこのビジネスをやって、という話をこうプレゼンするっていうのは、もう今こうプレゼンするっていうことの中にいて、ちょうどその木戸さんからね、私のプレゼンについて、これをもう理解すれば、もうこれはもうお客さんがもう食いつくぐらいのね、プレゼンができるもう支柱の日を私はこう教えてもらったなと思ってるんで、そのこう支柱の日をね、ちょっとこの短い時間の中でですけど、伝えていただけると嬉しいなと思って。でそれでいうと、ちょっと私自身の勉強会、最初結構導入の部分はインパクト話ある話をできたかなと思ったんですけど、だんだんやっぱりやってて、なんか分かりづらいとこ、分かるようで分かりづらいみたいなとこがなんかあるなと、でそれも木戸さんから言われて、確かにそうだよなで、ポイントはというところからこう今ガラリと変えて、すごく明確になったんですよね。
あれですか、やっぱこう聞いてる人の反応も違うから
ですか。なんとなく今まで一つには、私の覚悟の問題もありますけどね、覚悟の問題もあるんだけど、明確に私は何する人ですっていうのを明確に具体的に言ってなかったんで、来る人もなんとなく曖昧だったのが、私は何する人ですよっていうこともそれだけ繰り返し言ってたら、やっぱりちゃんとそういう人がこう来るようになってきて、でやっぱり聞いてる人もやっぱりイメージが、秋田さんの仕事はこういうことでこうなるんですねっていうイメージがなんかつきやすくなったみたいですよね。でそれはやっぱりこの木戸さんのこの秘中の日、ほんのシンプルなね、考え方だけ私教えてもらっただけなんだけど、それをこう実践しただけでこんなにも違うし、話してる私自身が、いやなんとなく曖昧で話してるのと、自分はこうなんだなって見えて話すのでは、やっぱ言葉の力がなんかね、話してるこう本人の言葉の力がなんか違ってくる気がするんですよね。いやなんとなく曖昧で手探りでこれで伝わるかなっていうところから、私はこうですってパシンって言えた、その力がなんかね、この秘中の日にはね、ある、
なんかこう探りならどうなんかなっていうんじゃなくて、これだって、確かにその方がなんか話聞いててもね、そっちの方が伝わる感じ、
伝わりしますよね。それがね、その秘中の日を、もうすごいシンプルな教えてもらってから、なんかこう、でコンテンツも、どんどんあれなんですよね、具体的に自分がやってきたことが掘り下げられていく、いうふうに進化していくんですよね。
すごい、
これ
この楽しみだね。
その秘中の日って何ですか、どうなのかな
って、それ畑さん知ってんじゃないですか。
聞いてないの。
だって3人の時に
聞いてないけど、いろいろこうね、横で秋田さんの見ててどんどんなんか変わってるのが、
それはもう確実に変わっています
ね、
はい、
もう間近に見てる人なんで、
内容が変わってるからね。
ねえ、
もうすぐにそれを、こう自分のものにするっていう秋田さんも、いやすごいなと。
そう、
やっぱり、ね、話してる本人が一番多分分かってるはずなんですよ、プレゼンするっていうと なんとなく自分でこうモヤモヤしてるなっていうのは、うん、多分話してる本人が、
うんうん、まあお客さんより自分自身が実は
モヤモヤ一番分かってるんですよね、うん、
そうか、今まではじゃあモヤモヤしてながら話してたんですね、実のところ言うと。
そう、
でもまあなんかね、その変化があってね、よりすっきり話してるなんか横で見てね、うんうんうん、そのどうなんですか、編集長が思うその支柱の日って、は
い、支柱の日なんかそういうのはないですけども、
うん、
たくさんの人に聞いてもらって分かる、うん、分かってもらいたいためですよね、プレゼンするっていうのは、うんうん、だからやっぱり結論から言って、
うん、
吉祥転結でいくと、
うん、
まあ、いろいろルールがあると思うんですけども、うん、まあ、一つのそういう話し方で伝えていくのが、
うん、
いくのも一つかなと思います。
ああさすがあれですね、やっぱりじゃあ聞いてて前より今の方が結論からボンと言ってから話をしてる風に変わっていった、う
ん、あ、秋田さんですか、
うん、っていう風に秋田さんは見えてる。
その秋田さんについては、うん、初めからもそうですね、うん、自分はこういうこんな仕事をしている秋田ですっていうのを初めにもうずっと言ってられるんで、うん、あと言葉の語尾が、
うん、
そうですっていうふうにこう曖昧に言ってなくて、
うん、
ないないですっていうふうに言い切ってるので、うん、そのあたりも、聞いてる方がの受け方が、
うん、
そうなんですよりポワーンっていうよりも、うん、使わないですってこう言い切ってしまう方がうこうなんていうかな、聞き取る方のそのパワー、
うんうんうん、
キーっていうか、
うん、
そういうのを感じるので、
うん、
やっぱその辺なんなこうやっぱり語尾を言い切るっていうのはすごく力があると思います、うん、
おなるほど、うん、確かにね、そう思うんですけどもみたいなふうになんかすると、まあ、聞いてる方も不安になる、うん、ねなりますからね、そう言い切ってると、あ、そうなんだみたいな、なんかね、
例えばもし間違ったとしても、うん、あれそうやったっけって感じでこうね、
うん、
その強さっていうのに巻き込まれて、
うん、
そっちの方に引きずり込まれるっていい意味でね、
うん、は
い、
なるほど。そんな、まあ、畑さんから見て、はい、秋田さんの変化が、うんうん、そういったところに変わってきたと、はい、うん、まあ、それさっき秋田さんが言ったなんかやっぱりプレゼンのその流れというかね、うん、それをやっぱり変えたからこそ秋田さんの中ですっきりしたから、まあ、言葉に力が入るようになってっていうふうに、
うん、
多分なんか順番がね、言い切ったから流れが変わったっていうから、流れを変えたことによってなんか言い切れるこうパワーが出てきたっていう、う
ん、そんなことですね、見えてきたんで、ね、っていうことですね、
うん、
いう感じは自分の中ではしてますよね、
う
ん
う
ん、
そうだ、流れをね、ちょっと変えたんですよ、
うん、
それ横で見てて、何の流れがなんか変わったのかなって、
何の流れが、
うん、畑さん的には、
うーん、何なんでしょうかね。
あれ、あの時畑さんは聞いてなかったですか。
うん、
聞いてなかった。
はい。
なんか
あれ、
いたような気が
する。データもらったやつですよね。
ええ、
あのプレゼントです。
お
うですで、
そう、前回3人で確か、うん、話した時に木戸さんからプレゼン、パワーポイントにしましょうということと、こういう流れにしましょうと、うん、
新しいパワーポイントを見ました、
うん
うん、一つはまあやっぱりパワーポイントにしたことによって視覚化されるんだよね、パワーポイントは ね、だから流れをちょっとこれをもっと前に持っていって、これを後ろに持っていった方がいいなっていう、こう組み立てがしやすくなって、ね、変更もしやすくなったし、見える化することができたっていうのはまず、これも多分、
大きいですね。
ね、大きかったですよね。
うん。
それと、一つはあれなんですよ、その流れを、壺から肝へ。
うんうん、
まあ、これを、まあ、自分は、まあ、壺肝の法則って言って、すべて語るときは、壺を先に話してから、肝を話すっていうふうにしてるんですね。これは全部、 まあ、自分のプレゼンというか、まあ、説明会だとかセミナーとかの流れもそうなんですけども、メルマガもそれを意識してるんですよね。で、ツボって何かというと、うん、こうツボを押すとかね、うん、なんかまあ具体的なことなんですよね。で、その肝はっていうのはまあ抽象的なことで、だから具体的なことから抽象的なことへ。でもっと分かりやすく言うと、正直に行きましょうねっていうのは、これは肝なんですよ。で、これをど頭に、はい、今日のテーマは正直に行きましょうですって言った時に、いやいやいやと、いや、そんなの小学生でも知ってるよみたいな風に、やっぱり知ってることだから、なんか興味がなくなっちゃうんですよ、なんかね。
なるほど。
うん、それを具体的な、こんな方法を教えしますっていうと、うんうん、あ、どんな方法なんだろうっていうふうに興味を持つんですけども、うんうん、それがもうど頭から正直さが大切ですっていうとね、なんかあんまり興味持たないな。それが面白いのが、方法論はこうです、うん、で、こうこうこうこうこうですと。で、その気持ちとしての持ち方として、正直な気持ちを持ってないとこの方法論も生きないですよって言った時に、あ、確かに正直な気持ちって大切だなって、なんか
その時落ちるんですよね。
うん、そうなんですよね。どうしてもなんか言いたい時にね、大切なことはね、やっぱ心の在り方だよとかって、どうしても言いたく、そっち方向の話 したくなるんですけど、もちろんね、そういう心の在り方がそもそも間違ってると方法論もずれてしまうんで、まあ一番最初にね、言うべきことっていうふうに考えがちなんですけども、興味のない人が前にいたときはね、またやっぱり興味を引きつけるものから入話した方が、大切なことも入っていくというね。
そう、だそこが多分木戸さんのメルマガの、こう、ファンの、こう、まあ、メルマガから、まあ、勉強会のとかね、セミナーに来る人の流れってやっぱり興味をやっぱり引きつけるっていうところがやっぱすごく大きいと思うんですよね。
うん、そうだから結局ね、最後のまとめが肝になってるわけじゃないですか、ね、なんとお客さんを大切にしようだとか、つながりを大切にしようだとか、で、あれまとめはね、何度も同じまとめが出てきてるんですよね実はね。だけど上のエピソードは毎回こういろんなエピソードを交えて、具体的なことですよね。
事例があるというイメージしてるんですかね。
そうそうそうそうですね。
で、その事例のところで、それでもう一つ僕が今回特に、まあ、どこまでできてるかは別として意識したのは、木戸さんの話聞いて、やっぱりどうしてもその肝から話してしまうっていうのは、こっちの言いたいことを先にどうしても言いたくなっちゃうんですか、うんうん、そうじゃなくて、相手の人が欲しいものは何なのかなっていうことを考えると、割と具体的なことから話すように、なんか、自動的になってくるんですよね、
そうですよね。やっぱり肝は自分が伝えたいことで、相手が欲しいことじゃないん
ですよね。伝えたいことなんですね、こっちがね。
そうそうそう。まずやっぱり相手が欲しいことからスタートすると、いうことでもあるんですよね。
それがね、それからですよ、なんか、いつも作るじゃないですか、まあ、だから 100% できてるわけじゃないですけど、いつもその問いかけてるのは、なんか書くじゃないですか、書いたときに、これ相手が欲しいかっていうふうにこう問いかけてこう書く、これ相手が欲しいか、問いかけてこう書くみたいな、
すごい、すごい、
いう、
その頭の切り替えが早いのがすごいですね、なんかね、普通はどうしても知識として入っても、どうしても無意識のうちに自分の伝えたいことをまず
やりやすいようになってしまう、
ね、書いちゃうみたいなね、まあ、すごいですね。
そんでそれを言われて、その前の勉強会の時のテーマと副題、で副題は毎回書いてるんですけど、副題がこれ木戸さんから見えないっていうのと、これ相手欲しいもんじゃないよな、いや自分のその肝をね、肝で言うことが、その副題に入ってるとイメージできないって木戸さんに言われて、で今回そのもう相手が欲しいものをドーンって副題、自分で これは、うん、なんか今までと全く違うやっぱりインパクトが出てるなって感じそうですよね、うん、今までやっぱりなんか自分の肝をこうね、うん、こう伝えてるなんとなくこううんって後で見るとなったのが、うん、今回はやっぱりバシーンと、うん、あこれが木戸さんのやっぱりこう読んだ人が欲しいみたいなね、行くみたいなね、
うんうん、また秋田さんのモチベーションも上がってるから、うん、よりまた伝わるようになりますよ、うん、それね、うん、いいことだらけです、うん、
なるほどね、これね、いやシンプルじゃなくてつぼ肝の法則、うん、わーって思っちゃうか、うん、あなるまず具体的なとこからっていうこう、うん、頭の中身を、うん構造を切り替えられるっていうのは、うんうん、すんごい私の中ではね、うん、革命的なことですよね、
うん、めちゃくちゃ良かったそれ
は、うん、たった一言で言うと、つぼ肝の法則って一言で言うと
つぼ肝のを反対に取り違えたらえらいことやけど、うん、ちゃんとつぼ、
うん
ね、肝がちゃんと分かれへんかったら、うんまあ、話になれへんから今日は良かったな、ね、もう一回聞けてつぼと肝が、
うん
うんうん、
じゃあちょっと今日、うん最後、
はい、
もう一度まとめると、
はいまあ、伝わるプレゼンをするには、まあ、順番が大切です、ね、
順番大切です。
その順番が、まあ、ツボ、肝という順番でやっていけば伝わるようになると、う
ん、順番ですね。
そうですね、
順番ってことですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これぜひ実践していただくと、うん、染みますよね、
う
ん、
そうです ね
本当実践すると
この意識あるだけで かなり変わると思
います、ね、変わりますね、
うん、
ありが
とうございました。
ありがとうございます。
次回のテーマです。どうしたら自分ならではのビジネスの独創性見つけられますかです。それでは
さよう
なら。